ということで ね、まあ和歌山市から来た夫婦、お中元の桃を買いに来たんだって。
ん、
いい桃あるかな。
うん、
川のせせらぎが聞こえる、
もうちょっと付き合った方がいいのかな。
家を借りて耳を澄まし、うん、これなんか分かれへん、これ、
うん、分かんない、分かんない、
今ので分かれへんの。
うん、
和歌山市から来た30代の OL、 お友達に桃を買ってあげるんだって。
うん、
いい桃あるかな。一人ってなんか寂しいね、独身なんだって。
うん、
川のせせらぎが聞こえる。
ほっといてもらえますか。
これなんか分かれへんの、これ僕が今やってる、うん、の生態模写がなんかっていうの、う
ん、それちょっと分かんないんですけど。
分かれへんの、う
ん、何ですか、何ですか。
近くに住むおじいさん。
パターン変えても分かんないから。
もっと分かれよ。売れ行きが気になってお店に来たんだって。いっぱい売れるといいな。川のせせらぎが聞こえる。家を借りて耳を澄まし。分からんの。
で、面白いことは分かるんですけど、
今チェリーさんが。じゃあ面白くない、普通よ、うん、淡々としてるやん。
うん、なんでしょう、じゃあ顔が面白いんです
か、ね、誰がやねん。認めるけど、そうやなくて、じゃあドキュメント72時間であるじゃん、 NHK の。
あ、はい、
ね、ある一つの場所に72時間密着をして、はい、ね、そこの動きをこう紹介するという30分の NHK の、うん、
あります、
あのナレーションですよ。和歌山市から来た30代の OL、 美味しい桃を買いに来たんだって。ね、うん、こんなナレーション
で最後の歌はどんなんでしたっけ。
川のせせらぎが聞こえる。家を借りて耳を澄まし。
それすごいウケるんですけど。
ウケるんですじゃない、そう、そういう番組なんよ。でナレーションはだいたい女性のね、女優さん、
うん、
あの鈴木杏とか、
はい、
ね、吹石一恵とか、
はい、
そういうね、
はい、
さんとか、ね、今さんつけたんやけど急いで、そういうのがあの読んで、今みたいなテンションで読むわけ、
うん、
で大体もう文脈もあんな感じよ、文体もね、
なんとかだって、
そうそうそう、ちょっとこう、うん、なんかようわからん感じでね、でも大体そんな感じなんや。なんとかだってが多いね、
うん、
伝文帳なんや、なんか知らない
、売れるといいよねみたいな、
そうそう、そんな感じ、そんな感じ、うん、今さどこの話でしょうか。
桃ですから、
うん、
それも紀の川市ですよ。
そうなんですよ、
うん、
ちょっとこの間の週末ね、
うん、
夫婦で桃を買いに、
うん、
奥さんがお中元を送ると、
うん、
で、まあ、桃がええやないかということ
で、うん、この時期ね、今ちょうど旬ですから、
そうそう、まあ、和歌山市内でもね桃を買いますけれども、やっぱりね、まあ、荒川とか、
うん、
あっちの方に行って買わなあかんやろうと、
現地でね、
そうそういうことになったんですけど、ちょっと荒川遠いなって話になって、
うんうん、
で、まあ、メケモ広場に行ってみようということで行ってきたんですよ、
うん、
そしたらもう偉い人でね、
すごいでしょ
う、もう農家の人がね、台車に、まあ、桃を、まあ、20ケース積んでガーって持ってきたんですよ、で売り場があるんですけど、売り場に陳列する前に、
うん、
ガーって持ってきたとこからバーって手が伸びてバーって全部持ってくるんですよ、
すごい。
と思って、だから陳列よいしょってする前に、
うん、
だー手がにょーって伸びて、
もうそれだけみんな桃を欲してる、
陳列してないんですよ、
うん、
陳列する前にだーって、もしくはその台車にね
ガラガラって
なんか農家の奥さん、若奥さんですわ、
う
ん、ちょっとタイトなジーンズにねじ込んだ感じの奥さんがだーっとそう来たら、
うん、
なんか交渉しておっさんが、うん、なんかそのままちょっと全部みたいな感じで、そのままくるって厳しそうかして台車がガーってレジへ
並ぶ間もなく
そのままレジ行ったんですよ。と思って、まあ、
そんなことに
旬なんでね、
うん、
流行ってるやろなとは思って行ったんですけども、う
ん、そんなことになってるとは、
そんなことになってるとはもうつゆ知らず、結構のんびり気分で行ったので、
のんびり夫婦だったんですね、
のんびり夫婦なんでね、うん、基本的に、
うん、
朝起きるのも遅いですわ。テキパキ起きたりしませんから、
うん、のんびり行ったら、
のんびり行ったらもう争奪戦でね、
うん、
えらいことですよ、
もう
並ぶのが嫌いな僕にしたらかなり珍しく粘って、
うん、
なんか いろんな人がまあ持ってきはるわけですよ、
ね、次の桃がすぐ来る
ん
ですね、
そうそう、まあ、それもすぐだってなくなるんだけど。一応その何回かそれをやり過ごすと、
うんうん、
そのだんだんこうパッてこう瞬時にこの箱に値段をバッて見て、
うんうん、
上バッて見て、
うん、
どんなもんかなっていう。
そう、見分けの能力がついたんですね。
そう、
うんうん、
で一旦がめるんやけど、また次来るから、
うん、
あ、向こうの方がいいなと思ったら置いて、
そんなこと
で次のももまたっていう、そういうことをしましたね。
うん、すごい、もう桃マスターみたいになってきましたね。
そうなんですよ、うん、あれね、ドキュメント72時間でやったらいいと思いますよ、
うん、
今 NHK のディレクターに言ってるんですけど、言ってるんですけど本音は言ってないですよ、この放送を通して
放送を通してお届けするだけ、
放送を通して
NHK、もし聞いてくれてたらいいなっていう、
そうそう、
聞いてくれてたらいいなっていう、ね、
聞いてくれ、いや、そうそう、うん、聞いてくれてたらいいよね、川の先生。参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、
はーい、
はい、 楽しみくださいということでねお送りしておりますが、はい、さあ、このコーナーマイクで直撃教えてチェリーのコーナーでは、大人気アナウンサーの中川さんの日常をご紹介しています。
ははははって言っちゃいました。
いやなことないですよ。放送で検索したら大体中川富美って出てきますからね。
そうなんですか、
うん、予測変換でね。
それ多分チェリーさんのパソコンだけですよ。
そんなことないです。僕は自分のパソコンでそんな中川さんも大体もう知り尽くしてますから。
怖いな、それはそれで怖い、
さあ、うん、そんな中川さんの日常をご紹介します。
この間とあるお仕事でね、ホテルに行くことがあったんですよ。
はいはい、ホテルいいです ね、ホテル最近行ってないな、旅行行ってない、
チェリーさんはね泊まりたいですけど、
旅行ホテル好きなんよ、だからもう泊まらんでもホテルにいたい、
とりあえずホテルで寝たい。
そう、あのね、ホテル のロビーにあるソファーで缶コーヒー飲むのが好きっていう
渋いですね、
それだけでも心が穏やかになるし、そこで人と話すだけでなんかこうエグゼクティブな感じがしますね、
エグゼクティブ、
ヤングエグゼクティブですね、ヤンエグですね、
ヤンエグ、ヤングエッグじゃない、
ヤングエッグじゃない、メンズエッグでもない、
メンズエッグでもない、
メンエッグじゃない、
ヤングエッグはないと思いますけどね、
はい、ないですね、はい、さあホテルで、
そうホテルでねお仕事だっていうので、でそのホテルには以前もうね 7,8 年もっとかな、10年近く前に、一度行ったことがありまして、
いいですね、
それもお仕事の関係でね、行ったんですよ。
で配管とか蛍光灯直したりとかそういうお仕事の関係じゃない。
そうですね、まあ、窓拭いたりとか、
お運びとかいろいろありますけど、
まあどんな仕事かは想像にお任せしますが、で本当に久しぶりで、前々からもう日程はね決まってるので、その日を楽しみにしていたんです。というのは、そこで10年近く前に、お昼食べようってなって、オムライスがそこ有名なレストランでオムライスが食べられるっていう有名なところで、ですごく美味しかった記憶があったんですよ。
なるほど、
地元の方に聞いたのかな、そこの周辺の、ね、でオムライス美味しかったなと思って、実はそのオムライスを結構楽しみにして、
いいですね、
で行ってたんですよ。そのオムライスはね、ケチャップライスで、上にふわふわのとろりんとした卵がかかっていて、
パリパリパリとか薄いやつじゃ なくて、ふわっとしたやつ、
ふわってしたやつ、で上にデミグラスソースがかかってる。
あ、なるほどね、
ホテルっぽい、
ホテルっぽいわ、
美味しそうでしょ、
ええわ、
美味しそう、でそれもう想像してて、2日前ぐらいからもう
どんだけ楽しみにしてんねん、
そうオムライス、オムライス
ちょっとわかんで、ラーメン食べたりオムライス食べたりちょっと気ぃつけてもらわんとい
いじゃないですか、もう好きなもの食べますから、私は、
健康に気をつけなはれ、健康にホットヨガの効果ないよ、そんなんしてから三浦千秋さんに怒られるで、
全部もう蓄積してますから、
ほんまやで、汗で出る量とこれ比例してないから、
比例しない、追いつかない、全然
追いつかないんですよ、
まあそんなこんなでオムライス
楽しみやなってね、
当日になりまして、で行って、仕事午前中ね、お仕事して、
まして、
でいやもうそろそろお昼だな、
どうしようかな、
結構そうスタッフも楽しみにしてたんです、
そうなんや、もうみんなの共通認識やった、
オムライスオムライスって言いながら、で行って、メニューね見まして、11時半ぐらいから開くお店だったんです、
いいですね、
11時10分ぐらいに着いちゃって、
気早いな気早いね、迷惑やね、
仕事はかどりました、ね、早く終わっちゃった、
パパッとね、
開いてるもんだと思って行ったら、
いいですね、
11時半ぐらい、25分ぐらいに開けたいと思いますが、
あ、なるほど、
すいません、メニューこちらですってパッて見たら、オムライスないんですよ、
経営変わったんやな、
はい、多分ね、
ほんまに、
いや、わかんないですよ、方針が変わったのかもしれない、
方針だって人気のメニューは変わらんやろ、普通は、
10年近く前ですし、
人の食の嗜好も変わって、
もう今の名物じゃないのかもしれない、でもそれもね、ランチの2種類しかメニューがもうないので、
あ、そうなんや、
あれと思って、
いやそれはちょっとショックですね、
ものすごいショックで、みん なんか一瞬沈黙したんですよ、えってなって、
ないんかいってなるね、結局何食べたんですか、
ポークカツランチ、
なんかベタやな
ポークカツとエビフライだったんです、
あーポークカツかな、
ポークカツかなと思います、
でもその2つしか選択肢がないんやったら、ちょっと他の店も考えたいね
で、他のお店に行った人もなんかいたみたいなんですが、私はもうそこでポークカツをいただきました、美味しかったですよ、
美味しいよね、
またねすごいね分厚いポークカツで、
いいですね、
それも衣も丁寧にねこうしっかりついている感じで、
なるほど、
ソースも美味しいですし、お腹いっぱいになりましたけどね、
いいですね、美味しいな、中川さんもなかなか美食ぶりを発揮してねいいですよ、
いやそういうねホテルのレストランでお食事するって、
ホテルの
あんまり私もそのないので。
そうやね、
う
ん、だまあまあないな。
ないでしょ。
最近ないかな。結構ねあの、うん、庶民的なねホテルのレストランは好きでね、
うんうん
まあ、ホテル好きなんで。
ホテル好き、
大阪市内のねあの、うん、とあるあの、まあ、庶民的なホテルのレストランとかはよく、そこも潰れてなくなりましたし再開発なくなりましたし ね。夜はどうですかね、うん、最近は
夜にそのホテルでディナーみたいなのってすごい特別な感じが、
うん、そう特別でしょ。
そういうねなんか記念日とか、
そう結婚記念日でしょ、
う
ん、基本的には。
そういう感じでしょ。
もし独身中川さんやったら例えば、うん、まあ付き合って何年何ヶ月で、
うんうんうん、
で男からしたらねよし今日はもうこれはプロポーズやと、
うんうん、
ね、そういう決めて行くとこじゃないですか。
なるほど。
だってそうやなかったらわざわざね他にこれでも店あるわけですから、
うん、
あえてホテル行かんでもっていうとこですからね、
うんうんうん、だからねランチでもやっぱり特別感ありますし。
ありますあります、
すごいあの楽しみなオムライスはなかったんですけれども。
なかったんかい、
でもまあポークカツ美味しかったです。
あ
ーただポークカツ、ね、私のオムライス熱がね
冷めない、
冷めなかったんで。
自分で作ったらええんちゃう。そうじゃない。
うん、私オムライス作るの苦手なんですよ。
もうあんなんさ一人で作る家で作る分には別に見た目悪ってもええんやん。味がご飯と卵があれや
それでいいけどがっかりするんですよ。
あ
違うみたいな。
確かにな。
だからそう嫌なので、オムライス専門店に2日後ぐらいに行きましたね、もう食べたい食べたいどうしても食べたい。
オムライス専門店って世の中にあんの？
ありますよ。
知らんな。
ポムの木とか。
あー最近行ってないな、なるほどね、
うん、
あいいですね。
行ってもう、美味しいの食べましたからね。
そうですか、
それでようやく私も
落ち着いて
落ち着きました。
あ、もう僕なんか今もうやっぱりですよ、連日毎週週末はあの道の駅三崎に行ってますんで。
すごい行ってるみたいですね。
先週も行きまして
今何があるんですか。
先週はですね、うん、あの小エビが
お
もういっぱい入って150円やったんですよ。
安い
それがダーって積んだって、うん、この150円の小エビをね、
う
ん、やっぱり
さあどうするか。
いやもう唐揚げがいいなと思って、
うんうんうん、
あのパリパリっと、
うん、
うちの奥さんを説得して、ね、頭は僕取るからということで、あの買って帰って、うん、唐揚げにして食べてみたんですけども、うんうん、もう最高でしたね。
うわー、
これ150円かと思ったらなおさらうまい。
うわー、ほんまなんで呼んでくれないんですか。
なんでそういうこれほんま650円ぐらいするなとか言いながら食べたら最高にうまいほんまに150円が650円やでと思う。
すぐそれお金の話
これ最高にうまかったですその値段の差を噛み締めながらね、うん、食べたら
そこも味に含まれていると。
めっちゃ含まれてますよあれほんまこれで居酒屋やったら儲かるんちゃうかとかねそんなことばかり言ってたら
大声で言いながら、
そうそう家の中で、最高にうまかったです。
そんなチェリー家の夜が更けていく、
ね、そうそうそう日曜日の夜これ最高やったですね。行ってます？道の駅三崎の魚売り場。
いやあんまり
あんまりというか
一回ぐらいしか。
早速行った方がいいですあれは。
そうですか、
うん、だから150円の小エビこんなあるからねまあその時
こんなの今量がね2キロぐらいの感じですけど多分そんなにはない
と。そんなにはないですけどでももうほんま食べきりやん2人で食べきりやんぐらい150円で食べましたから、
うん、お得ですね、
よかったですよ。
もう港がねすぐでこうすぐもう上がってきて。
そうなんですよ。
新鮮ですからね。
そうなんです。
新鮮安い美味しい。
そうなんか今僕はもう週末それがもう楽しみですね。
うん、
唯一の
あそこのしらす丼気になってるんですけど。
ああ全く食べてないですね。
なんで
え
そんな言ってるのに。
買い物するとこなんでね。
いや、あそこの名物はしらす丼でしょ
っていう風になってますんで、うん、まあ、それはまた一度調整してみたい
行ってみたいなと思っ
ていますとは思ってるんですけど、うん、それも魚コーナーです。まずは魚コーナー
買ってきて。
そうですね、中川さんも買ってきましょうか今度。
あ、そうですか、それすごい助かる。
だけど家で小指の天ぷらせえへんでしょ、
うん、揚げ物しないですね。うん、
ね、
一人だとなおさらね。
ね、じゃあまあ家に来ていただいてやりましょうか。
そうですね、はい、呼んでください。
エアコン熱くしときますんでね参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
うん、
速報。
え、何でしょう。
ちょっと今年の速報はですね、なんかちょっとどうも社内にゴキブリが増えてるんじゃないかという情報が。
それ私さっき聞きました、
ええ、
うん、
まずですね、角堂アナの夜ということで、うん、今会社で一番若手の女性アナウンサー、うん、角堂ちゃんがですね、職場で一人ゴキブリと格闘中、携帯を投げてしまい、うん、ゴキブリとかぶさる、わさ、殺虫剤をかけてプシャプシャプシャ殺してやりましたよと笑顔で語る、
うん、
死骸は、どこかにあるらしい。
そのままだそうですけど。
でこれはまあ、事務所内での話なんですけども、1階のトイレでもですね、ゴキブリ親子が発見されまして。
こんにちは。
そう、久しぶりに。それは土山和子さんが遭遇したらしいんですけども、通りかかったですね総務部のじいさん、
うん、
に助けを求めると、早速スプレーで退治してくれたんですけども、うん、バーってそのなんか2匹と思ってたゴキブリが4匹、でかけたらブワーって飛び出したバーってなったんで、慌てた土山さん、中で総務部のじいさんが格闘しているにもかかわらず、扉を閉めるっていう。
じいさんすいません、
あのトイレの個室内で総務部のじいさんとゴキブリが、一緒になるとい う,
うわ
そういう、まあ
もう絶対1階のトイレ行かない
ねえ。いやでも4階でもいるわけですから、すかだってこれこの話は4階の話です、角堂さんの話。
あ、そっか4階 か,、うん、そっか。
どこにでも今なんか今年多いんですかね。
早く帰ろう。
いやほんま暑くなって夜、うん、てきめに出ますよ。
なんで夜出るんでしょうね。
あうちの私が住んでるマンションの駐車場もゴキブリを見ますもん、夜帰ってきた時。
なんで夜なんですかね。
やっぱりあれぐらいがいいんじゃないですか。
夜行性なの。
夜行性なんですかね。
で色がその黒いから、はあ、分かりにくいかなと思って。いや
分かりにくいかなって。
こんに
ちは、こんばんは。いやこんばんはじゃない、そんなんか世の中全部真っ黒じゃないんですから。
ほらでも道とかほら暗いから。いや、
まあ、道はね分かりにくいですよ。あれっていう時はおごわーってなります。これは速報ですね。
あ、嫌な話、はい、本当。
赤井さんの首飾り、
うん、
ね、花の首飾りになりますけど、ね、赤井さんの首飾り、うんうん、ブドウのつるが首に巻きついていた。
ブドウのつるみたいなデザインって
こと。多分そういうことでしょうね、うんうん、季節柄ですかね。
あ、季節ブドウ、
夏ブドウでしょ。あ、もう
ちょっとしたら、
ちょっともうすぐまた巨峰村がオープンして、
うんうんうん、
ね、赤井さん、また赤井さんなんですけど、ジンジャーエールの蓋開けられるっていう。
なかなかね、硬いってやるんですよあれ。
本番中ね、
しっかり閉まってる時で、その場で開けるので、なかなか開かない時にね。開かない
。僕もそれこの間現場生で見てたんですけど、うん、ディレクターがガーッと走ってギュッと開けてました。
優しいディレクター、
優しいディレクターですね、うん、あとはですね、これちょっと意味がわからないですね。つながるワイド月曜日のブログが全部本文全部リンク貼ってる。
あ、私見ました。
何ですか、本文全部リンク貼ってるって。どういうことですか。
ちょっとつながるワイド、一応私も担当者の一人。
あ、そうですね、金曜日ね、う
ん、はい、あのブログを時々チェックしているんですが、
ありがとうございます、うん、
月曜日のブログが更新されまして、
うん、はいはい、
でパッてアクセスしたら、うん、あのまずスタジオの写真みたいになっていて、ね、でその下にこう文章がわーって書いてあるんです、はいはい、ありますね、その文章の7割ぐらいに、うん、なぜかあのリンク貼られた時に出る赤い線、
ハイパーリンク、
うんうん、赤い線と赤文字になってるんですよ、
うん、
なん、え、こ文字のそう7割ぐらいもブワーってなって、
全文字がハイパーリンクになってる。
そう、何のリンクと思って
押してみた。
押したら、うん、その1枚目の画像が出てパッて出て、と思って、だから反映して間違えたんでしょうね。
あー、なるほど、うん、
本当びっくりしました。
それは見てないです。
本当びっくりしました。
そうですか、う
ん、
はい、
もう終わってたらごめんなさい。
もうね、もう直してると思います。
は
い、喫煙場所が変わりました。岡山放送喫煙場所が変わりまして、
社内分園前からね、
やってたんですよ。進められてまして2003年からやってたんですけども、
そうなんですよ、
この度変わりまして、うん、1階の旧食堂に変わりました。
そこはね、なんかもう喫煙所所みたいなな
ってますね、はい、あのまた岡山放送あの来られる方は、いらっしゃる方いらっしゃいました。あのあまりない
と、そうなんだと思ってください。
愛煙家で来る方はまたあのどこですかっていうふうに言っていただいたらご案内しますんで、
はい、
あ、なるほどっていう、ね、感じになってますんで、よろしくお願いいたします、はい。あとはちょっとあんまりいいですね。高校野球開幕、う
ん、はい、
過去多分っていう風になってますけどね。
そうですね、まあ、あのこの時点でもまだ分からない
ですけど、雨がね降ったりするかもしれません。
そうです、
ブルースタジオにおなじみの通話システム、
うん、
ね、
今回はマイクが
新しくなってね、
はい、あの風防みたいな、
そうですね、
は
い、
ですよね、
今まではあの WBC って書いてマイクだったんですけど、
はい、
開局当時と思われるマスク、まあ、マイク使ってたんですけど、今回ちょっとクリアに、あの新しくなりました。
新しくなりました、はいはい、ボタンがあって、うん、そのボタンを押すと通話できる。
いや、その今までもボタンをカチャッと押したら通話
ボタンありましたっけ。
ただ今回マイクスタンドにボタンが一体化した。
そうそうそうそう、
今まではスイッチボックスがあったんですよ。
別ボックスが、ね、
手作りみたいなボックスがあったんです。
ね、
やさがし、はい、さあ何を矢探ししたでしょうかっていう、ね、
ゴキブリがどこにいる
か。いやいや、もうそれはもう探したくないじゃないですか、どちらかというと、うん、
出ないでほしい本当、
ね、平井さん、扇風機を矢探しする。
扇風機どこってそういえば言ってましたね。
言ってたでしょ。球場で扇風機使うんですけども、扇風機が1台ないって話になって、
あら、まあ、
矢探ししたんですけどもね、うん、ありました。
よかった、
はい、技術の部屋で使ってました。
あ、そういうことだったんですね、
はい。年季の入ったジュラルミンケース、今年も活躍、高校野球ですね、
うんうんうん、
は
はい、何入ってましたっけね。
あれスコアのシートが入ってます。
あ、そうか、
はい、あとあの、なんとかの時間ですが引き続きなんとかをお送りしますという紙が、
ね、ありますからね、
うん、私の、じゃあね、あいうえお作文の時間ですがこのまま野球中継を続けさせていただきます。
あいうえお作文は言わない
です。揃いのユニフォーム、
今回あの熱球リポーター。
熱球、何ですか熱球リポーター。
熱球リポーター
そんなあるんですか、
ねえ知ってるでしょ。
あ、そうか、なんか毎年なんか漠然と出てくるんですけど誰が決めたんかなっていうのはよくわからないんですけど、
ある時突然熱球リポーターっていう名前になりました。
熱球リポーターに実は揃いのユニフォームが登場するらしいということでして、う
ん
う
ん、球場でぜひねご確認いただきたい。
そうですね、入場料払ってちょっと見ていただきたい、
は
い、
あの母校の応援に来られる際に、
ね、
よければあのちょっと気にしていただき、
そうですね、
あと多分ツイッターとかでアップされると思いますので。
そうですね、僕今年からあの、うん、スマホに変わりましたんで、うん、やっとあの直で写真がアップできるように。
あ、すごい。
今まではデジカメで撮ったものをパソコンに取り込んでアップしてたんですよ、
うんうん、そのね、うん、パッとできます。
そうなんですよ、
すごい。
あとは氷屋さんは注文しました。
はい、今年はちゃんとあの注文できます。
あと新型冷蔵庫っていうのがあります。
え、冷蔵庫、
新しい冷蔵庫が、ね、導入されたっていう噂なんですけどね、
いいですね、
はい、うん、まあ、その辺ちょっとあの高校野球あの始まってみたらまたね、うん、現場の裏話が。
冷凍庫あるんですか。
何が
現場に冷凍庫、冷蔵庫には冷凍庫ついてる。
で今回導入したものは普通の冷蔵庫なんであると思います。
あ、本当ですか、うん、じゃあアイスの差し入れも OK ですね。
お、ただ夜は電源切るで。
あ、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。